皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年6月6日にミーフィーネットで発表されたいくつかの惑わされやすい口癖を解き明かすという内容です。それではお聞きください。文、中国のダーパーです。同州から次のような口癖をよく耳にします。私は修練の仕方がわからないとか、私にはそんな心はないとか、あるいは〇〇さんは修練がよくできているのに、なぜこうなったのだろう、などなどです。最初は私もその言葉に従って同州が無垢であり、純粋だと思い、あるいは〇〇さんは一体どうしたのだろうかと考えていました。最近多く法を学び、暗記するようになってから、これらの言葉の中には自らを欺き、他人を欺瞞する良くない要素があることを見抜くことができました。1. 私は修練の仕方がわからない。神聖の交流や執着心を取り除くことに言及するたび、いつも私は修練の仕方がわからないと淡々と言う同修がいます。最初は同修が修練したくないのではなく、修練の仕方がわからないのだ、同修に罪はないと思っていたので、それ以上言いませんでした。この言葉は自分を欺き、自分を麻痺させ、自ら精進することができない非常に惑わされやすい言葉であることに、今になって気づくことができました。昔は何かを行うとき、どう声をかけるか、そのことに対して相応の素質を備えることが必要であるとされていました。軍人には軍人にふさわしい素質があり、学生には学生にふさわしい素質があるべきで、そして修練者には修練者の素質が必要なのです。軍隊のラッパが鳴り、戦場に行くとき、スコープを担いで駆けつけるのは良いでしょうか。学校に行くとき、ゲーム機を背負って行くことは許されるでしょうか。あなたが私は知らなかったと言うならば、誰が信じてくれるのでしょうか。修練はすなわち人間の執着心を取り除くことです。あなたは怒りで頭が冷静でいられず、子供のことが心配で仕方がないようで、気になる利益に翻弄され落ち着くことができなくなり、これらの人心が目の前にあるのに、あなたはこれが執着心だなんて知らなかった。それを取り除くべきであることも知らなかったというかもしれませんが、あり得るでしょうか。捨てたくないのは明らかですが、私は修練の仕方がわからないと言ってごまかしているのです。ダーファーの法理は明白でわかりやすく、深く掘り下げて研究したりする必要はありません。簡単な道理がそこにあるので、それに従って実行すればいいのです。わからないというのは知らないふりをしているのではないでしょうか。従って修練の仕方がわからないのではなく、修練したくないのです。まして執着心はあなたの病号や、迫害される、修練の失敗により成就できないことをもたらし、あなたを壊滅させるものです。あなたはなぜそれを意識せず、それらと仲良くできるのでしょうか。ダーファー弟子の中には、常人の知識がなくても、ひたすら師父の言われたことを実行するだけで、善の心で人に接するようにと言われたら、誰に対しても優しくし、利益に執着すべきではないと言われたら、利益の前で本当に動じない、よくできている同修がたくさんいます。人心に向き合い、それを取り除くことは修練であり、努力してそれを取り除こうとすることは、性念が強いということであり、緩めずにそれを取り除き続けることが、精進していることなのです。これは修練者としてあるべき基本的な素質ではないでしょうか。私は修練の仕方がわからない、それとも私は修練したくない、なのでしょうか。千万年も待ち望んでいたのに、 修練したくないと思うのでしょうか。これは自分の考えでしょうか。修練させないのは誰でしょうか。何を言っても、これらの人心を取り除かなければならないと思うはずです。師父は2015年、米国西部法営での説法で、あなたのどの執着も、あなたの修練を台無しにしてしまいます、と説かれました。それでは何を待っているのですか？直ちに取り除きます。2. 私にはそんな心はない。多くの仕事を行い、あちこち走り回っている同修がいます。異性の同修に接するとき、不適切な言葉で軽率で、気軽にはしゃいだり、じっと見つめたり、疲れたと言って気遣いもなく、異性の家のベッドで少し寝たりして、家族以上にくつろいでいる様子でした。誰かに指摘されると、私はそんな心は持っていないというのです。昔は男と女は直接触れてはならないと言っていました。また、昔は男女の間は非常に禁言実直であったという内容の説法もあり、これは神が人間に与えた基準です。夫婦であっても互いに尊重し合うことが神が人間に与えた正当な基準でした。これはいかなる環境でも主意識が自分を支配し、理智な状態を保ち、他の生命に簡単に支配されないように、そして自分が自分を本当にコントロールできるようにするためだと私は理解しています。神は純粋で、色心がなく、彼らの言動は非常に品位があり、端正で美しく、それこそが執着心のない状態であることがわかります。本当にその心がなければ、そのような行動は取らないはずです。旧宇宙の一部の神は、あなたの正しくない振る舞いを見ると、それを拡大して強化するので、あなたはますます自分を放任してしまい、問題が起こりやすくなります。師父は各地での説法11の中の20年説法で、特に形成された観念、形成された思考様式によって、なかなか無意識のうちに現れた人心に気づくことができません。気づくことができなければ、どのように放下するのでしょうか。特に中国という環境で、邪道は中国の伝統文化を打ち壊し、邪道のもの、いわゆる唐文化を作りました。唐文化で形成された思考様式をもって、宇宙の真理を認識するのは困難なことであり、場合によっては一部の良くない考えと行為は、世間の普遍的価値観と抵触していると認識することさえできません。多くの良くない考えに気づくことができないなら、どうしたら良いのでしょうか。ダーファに従って行動するしかありません、と説かれています。唐文化の観念で見ると、戒律を犯していなければ大丈夫で良い方です。伝統文化で測れば、まだ良いのでしょうか。伝統文化の話になると、これらの同修たちは大抵、それは常人のものです。レベルが低すぎて、私はダーファーに従って行っているのですと抵抗します。伝統文化に反感を持っている人たちは皆、頭の中に唐文化の要素があるからです。それでは伝統文化について、どのように理解すべきなのでしょうか。師父は各地での説法11の中の、ダーファー弟子は必ず法を勉強しなければならないで、神は法を正すときに中国の文化を用いたいと思っており、神が気づいたものでもあり、本来は半分神の文化だったのです。とても素晴らしいものが含まれていて、5000年の文明の中の輝き、数え切れないほどの歴史物語があり、すべて神殿文化の見どころであり、太古の時代の人間を、現代の思考様式を持つ人間に作り上げる過程で築かれた文化なのです。では、このような文化を披露して、皆さん考えてください。面白くないでしょうか？人を引きつけるのではありませんか？人気があるのではありませんか？と説かれています。 もう一つの角度から見れば、今日のダンファーデ氏の修練は、ただ個人の円満のためではありません。私たちは先駆者であり、未来の人類のために道を開き、未来の異なる次元、異なる境地、異なる耐久の無料の衆生のために参照を残しているのです。将来の人々は、当時のダンファーデ氏たちはこのように行ったのだと言うでしょう。そうなると、私にはそんな心はないというだけで、満足するわけにはいかないのです。ダンファーによって作られた生命は他人のためのものであり、同時代一年でも他人のことを考えなければならないので、私たちは法を守り、衆生を思い、非常に正しく行わなければなりません。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。3、〇〇さんは修練がよくできているのに、なぜこうなったのだろう。このような話を聞くと、つい〇〇さんのことを考えてしまいますが、実はこれを話した本人自身にこそ問題があります。なぜなら、彼はダーファーの修練形式を理解しておらず、法理も明確でないからこのように言っているわけです。ダーファーの修練においては、功績の上にあぐらをかくようなことではありません。どんなに修練ができても、基準に達したらすぐに隔離され、残っているのはやはり基準に達していない部分です。良い状態を維持するためには、法を学び、向上し続ける必要があります。修練や学法についていくことができなければ、妨害されやすく問題が生じてしまいます。もし自分は法理がはっきりわからなければ、その道修が人心を取り除いておらず、あるいは学法についていけないことが原因で問題が生じることを理解できないため、修練がよくできているのに、意外にも問題が生じたと考えてしまうと、自分がダーファーに対して動揺して信じなくなります。このことは修練の道において、自分がどのように認識すべきかという問題であり、他人の修練状態を研究する必要はありません。その上、あなたが法理を理解していないため、邪悪はその道修への迫害を激化させ、目的はあなたを動揺させ、引っ張り落とし、修練の環境をさらに破壊しようとしているからです。ですからこのような疑問があったら、すぐに自分の不安、恐怖、法に対する不信などの人心を探して、自分の法理が明確になれば、自分の空間場がきれいで邪魔されなくなり、全体の環境を強力に安定させ、魔難にある道衆を助けることができます。4、私が死と法を信じていなかったら、今日まで歩めるでしょうか。道衆が病後や魔難の中にいるとき、他の人が死と法を信じない考えがあるかどうかを指摘すると、道衆はすぐに、私が死と法を信じていなかったら、今日まで歩めたでしょうか、と言い返します。この言葉は他人を黙らせ、自分のうちに深く隠されている執着心を見つけることができなくなります。道衆は修練を諦めないことを、死と法を信じていると受け止めますが、実はこの二つは違うものです。ダーファーの法理はすべての面を含んでいます。修練し続けたからといって、師父の教えられた法理をすべて理解し受け入れ、無条件に従うことができるわけではありません。これらの問題について、師父はその本質に触れたことがありますが、それは話している本人も自覚していない、根深い執着心なのです。しかし、それは確かに執着であり、人の修練と向上を阻んでいます。 今まで商売や人事をやっていた人は、計算したり、他人のことを推測したりすることに慣れていて、非常に狡猾になっていました。修練してからも計算したり考えたりしなければ、損をするのではないかという考えは変わっていません。実は、自分のものならなくなることはないし、というジャンファールの教えを信じず、師父が見守ってくださっていることを信じず、安心できないから自分を守らなければならないと思っているのです。しかし、彼はダーファーが良いものであると信じ、積極的に真相を伝えていますが、死と法を信じているわけではありません。このように正しいように見えても、実は正しくない言葉はたくさんあります。私たちは、主情をよりよく救うために、惑わされないように、心を鎮めて法を学び、多く法を学び、神聖を治め、初めてその背後に隠れている執着を見つけ、これらの妨害を取り除くことができるのです。適切ではないところがあれば、ご指摘をお願いします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。